説教、ついに自由は彼らのものだ。増田琴牧師です。
先週私たちはこの礼拝でお互いの安否を確認しながら主に守られたことを感謝し、また共に礼拝を捧げることのできる恵みを分かち合いました。でもその日からこの1週間の間にこんなにも台風の被害が広がっているということに本当に心を痛めています。皆様もそのような思いを持って祈るために今日はここに集われた、その思いを私たちはご一緒に分かち合いたいと願っています。集われました皆様お一人お一人の上に主の励ましとまた祝福がありますように、そして被災されている一人一人に主の手が伸びますように、私たちもその指の一本となって神様の慰めを伝える働きをしていきたいと願っております。聖書の言葉から励まされてこの世へと使わされている場へと出かけていきたいと願っています。今朝私たちはヨハネによる福音書8章によって、私の言葉にとどまるならばあなたたちは本当に私の弟子である、あなたたちにはあなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にするという言葉を聞きました。真理はあなたたちを自由にする、今歌いました賛美歌にもちょうどその言葉が使われておりました。真理はあなたたちを自由にする、この言葉は実は聖書に由来しているということを知らない方々にも目にすることのチャンスのある言葉だと思います。もちろんキリスト教のさまざまなところでも使われています。キリスト教主義の学校である自由学園という学校がありますが、その学校の校名はこの聖書の箇所に由来しています。そして皆様がもし国立国会図書館にいらっしゃいましたら、2階のカウンターのところにこの言葉が刻まれているのをご覧になることができると思います。国立国会図書館の全文というのがあるんですね。この国立国会図書館の全文にはこう書かれています。ちょっと硬い文章ですが、国立国会図書館は真理が我らを自由にするという確信に立って、憲法の制約する日本の民主化と世界平和とに寄与することを使命としてここに設立される。世界の平和とそして民主主義のその私たち自身の使命を全うするために建てられたのがこの図書館であるという宣言、そして真理は私たちを自由にするとそこでは書かれているのです。この全文を書かれた当時の議員でいらしたハニー・ゴローさんはこの当時ドイツに留学されて、そしてそのところで見られた大学の名文をこのところで引用されたというふうに言われています。そしてその大学の名文というのは聖書から取られていたわけですね。ですからこの聖書の箇所は私たちの国の国会図書館の壁画にも書かれている言葉でもあります。たくさんの本を読んで知識を広げれば真理、つまり本当のこと、誠の道理を知ることができる。根拠のない偏見や先入観、間違った判断から自由になれる。それはおそらくそのように私たちに伝えているのだと思います。本を読んで頭の中の知識の量を増やしていくというだけではもちろん十分ではないかもしれません。安曇野の六三美術館というところには、万感の書を読み千里の道を行くという六三の言葉が掲げてありますから、書を読み、そして道を行く、つまり私たちがその言葉を掲げながら私たちの人生を歩んでいくという時に私たちに真理というものが明らかになる、そう考えたのでしょう。それはその通りですけれども、ではこのもともとのヨハネによる福音書の8章でイエス・キリストが言われた真理はあなたたちを自由にするっていうのは、まあ読書量というか そのたくさんの本を読めばあなたたちは自由になって、そして、まあ、偏見やさまざまなそういう間違いを犯さないというふうにイエス・キリストは言われたのか。それはちょっと違うような気がするんですね。いえ、それはおそらく違うと思います。ここでイエス・キリストが言われたのは、私につながっているならばと言われたんです。イエス・キリストにつながっているならば、あなたたちは私の弟子となり、そして真理はあなたたちを自由にする、とそう言われたんです。確かに私たちにとって偏見を正す読書やさまざまな情報というものは私たちにとって豊かにしてくれるものですし、必要なものであるかもしれません。けれども同時に、その情報の中で私たちは溺れていくこともあり、あるいはさまざまなマスメディアの情報操作やさまざまな事柄によって、むしろ誤った方向へと導かれていくということだってないわけではありません。しかしここでイエス・キリストが言われたのは、私につながっていなさい、そうすればあなた方は自由になると言われたのでした。その真理というのは何だったでしょう。ヨハネによる福音書3章16節にはこう書かれています。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神は一人子をお与えになったほどによう愛されたのだ。このよ、この誤り大きい、さまざまな問題と課題とを抱えている社会、そして私たち自身、神様はそれほどに深い愛を持って私たちを迎え入れ、私たちの人生に配慮してくださっている、支えてくださっている。そのことを私たちが本当に自分のこととして受け入れていく、その時にあなたたちは自由になるのだ。イエス・キリストはここでそう言っておられるのではないでしょうか。でも周りの人たちはいろいろなことをこう考えたんですね。この8章を見てみますと、周りにいたユダヤ人たちは8章の33節でこう言ってるんです。私たちはアブラハムの子孫です。今まで誰かの奴隷になったことはありません。つまり私たちはもともと自由な人間ですから、何かにとらわれたり何かの奴隷になって、そうやって偏見だらけになって歩んできたような、そういう経験はありません、そうイエスに言ったわけです。それは私たちもそう思っているかもしれません。いや、私たちは自由です。しかし本当にそうでしょうか。際限のない憎み合いや殺し合いから自由でしょうか。自己中心的な生き方、自分さえ良ければ、自分しか見えない、そういうあり方を聖書では罪、的外れのあり方と言っています。そういう生き方から私たちは自由でしょうか。神の愛に真に打たれて、互いに愛し合う、そんな生き方をしているでしょうか。いえ、私たちの社会はむしろ自己保身に走り、そして自分さえ良ければという思いの中で誰も彼もが必死になって生きている、そういう社会の現実があると思います。罪を犯す者は誰でも罪の奴隷である、ヨハネによる福音書の8章ではそう語られていました。現代世界に生きるすべての人に厳しい反省を迫る言葉だと思います。罪を犯すというのは何か悪いことを積極的にしているというだけではないんですね。そうではなくて、神の前に生きている私の姿を見失っているということなんです。私の命は与えられたものであり、私の人生は神様から与えられたものであって、その人生を神様の前にどのようにお返しし、どのように生きていったらいいだろうか、そういう思いの中で生きていく、そこから外れてしまっていることを聖書では的外れ、罪というふうに言っているのです。 そういうあり方をしている、それは罪だと聖書は私たちに語っています。自由という世界からは実は遠い世界にいる私たちの姿がそこにはあるのではないでしょうか。実は今月の説教題はそれぞれ映画の題名や歌の題名から取っております。第一週は、耳を澄ませば、これ映画の題名なんですね。そして先週は本当に私この題名どうしようかと思いましたけれども、そのまま語らせていただきました。川の流れのようにですね。今週はついに自由は彼らのものだ。これは詩の一編です。三好達治という詩人がおられました。この三好達治という方のカモメという詩があるんですけれども、このカモメという詩の最初の言葉がついに自由は彼らのものだという言葉なんです。カモメって自由に空を飛べていいですよね。どこにでも行ける、自由でいいな、自由に恋をして行きたいところに行って、そんなあり方。そういえばカモメのジョナサンという本も昔ありましたね。カモメ。三好達治がこの詩を発表したのは終戦直後、第二次世界大戦直後、1946年のことでした。戦争が終わって彼は多くの戦死した若者の魂を自由に乱舞するカモメの姿に重ねて詩を作りました。カモメは学徒出陣前の学生たちの白い制服からのイメージだったそうです。ついに自由は彼らのものだ。彼ら自身が彼らの故郷、彼ら自身が彼らの墳墓、墓、ついに自由は彼らのものだ。国家総動員体制と戦争のもとに自由がなかった時代の若者たち、そして亡くなっていった多くの若者たち、自分の自由を奪われてしまった。しかし真の自由は自分自身を死に場所とすることだ、そういう祈りの歌がここには記されています。実はこの詩は短い詩の中に12回もついに自由は彼らのものだという言葉が繰り返されるんです。そしてこの詩に私が一番最初に出会いましたのは、実は大学生の混声合唱団の歌だったんです。木下真紀子さんとおっしゃる作曲家がおられるのですけれども、この木下真紀子さんが三好達治の詩に歌をつけました。57年後のことでした。ついに自由は彼らのものだ。木下真紀子さんはこう綴っておられます。繰り返し表現されているついに自由は彼らのものだという言葉に強い祈りを感じる。彼らは戦争で肉体を失ったけれども、今自由に飛び回っている、そんなイメージが湧いてくる。彼女はそういうふうに言ってこの歌を作ったんですね。大学生の混声合唱団の歌でした。こんな感じです。ついに自由は彼らのものだ、こんな感じの歌なんです。そしてこうずっとこれが続いていくんですね。で、私はこの歌を聞いたときに思いました。二十歳前後のこれを歌っている学生たち、このついにという言葉の持っている切実さ、重さというものが本当に分かっているだろうか。この自由というものがどれほど大きなところから来ているのか、人々が犠牲を払い痛み、本当に苦しい思いをしたところから来たということに気づいているだろうか。この歌の持っている意味ということを本当に重さを持って受け止めているかなと思いながら、私はとっても感動したんです、この混声合唱に。 でも考えてみましたら、これを歌っている今の時代の学生たちも自由な社会を生きているかのように見えて、確かに国家は総動員法を出していないかもしれませんけれども、決して自由とは言えないさまざまな事情を抱えて生きています。未来に希望を持って生きていく、そういうことができない格差や、あるいは周りから要請される、そういうあり方というもの、それを身に帯びてこの若者たちもついに自由がという時が来るだろうかと、私はその歌を聴きながら思いました。目に見えない言葉や情報に左右されながら、あるいはその流れに翻弄されながら不自由さを生きている、実はこの社会を生きている私たちの実感でもあります。そしてもちろん自由を手にした瞬間、私たちはそれをどのように用いるのかということも問われるのだと思う。そこに責任ということが、神の前にどうやって応えていくかということがそこにはあるのだと思います。イエス・キリストは、私にとどまるならば真理はあなたたちを自由にすると言いました。実はこの言葉はある具体的な情景の中を思い起こすように語られているんです。ヨハネによる福音書といいますのは、今皆様がこの8章の言葉を読んでおられましても、なんとなくこう抽象的でつかみどころのないような、難しいなという感じを思ってお読みになった、そういう箇所でもあるかと思うのですけれども、ヨハネによる福音書は実はその章の初めのところに、イエスと具体的に出会った人との場面、出会いというのが書かれているんですね。で、それによってイメージを持って後の言葉を追いかけるような、そういう構成になっています。ヨハネによる福音書の8章も実はそうなんです。そしてこのヨハネによる福音書8章のイエスと出会った人というのは、一人の女性でした。そしてその周りにいた人たちです。この女性はある場面を捕らえられて、抑えられて連れてこられた女性でした。どういう場面だったかというと、姦淫を犯したその現場を捕らえられて連れてこられた。その周りには律法学者やユダヤ人のさまざまな人たちが囲んでいました。彼らはイエスを試そうとして、あるいはイエスを陥れようとして周りの人たちに聞いたんです。私たちの律法ではこういう女性は石打ちの刑に処せよと、そう記されています。あなたはどうしますか？悪意を感じますね、この問いって。聖書を読んでると私時々、なんていうかこう、悪意を学ぶんですよね。聖書って素晴らしいこう人間のこう清さとか正しさとかっていうだけじゃなくて、どうやったら人に陥れられるかっていうヒントがたくさん書いてあるな、部分もあるな。彼らはもう、そうですね、イエスがこれに対してその通りだ、律法に書いてある通りにイエスはこの女性に対して石を当てようと言ったら、なんだ今まで散々罪人と呼ばれた人たちの友だと、そう言ってきたイエスだって何のことはない女じゃないか、イエス石を持ってこの女性を撃てとそう言うんだって言われるでしょう。あるいは、いや、この女性に石を投げてはいけないと言ったら、その場でおそらく周りにいたユダヤ人の宗教指導者たちは、ほれ見ろ、あれは律法違反じゃないか、私たちの社会の違反している、扇動している、そういう人物だ、引っ捕らえようとして、もう今か今かと思ってその答えを待ってるんです。でもここで学ぶんですね。何を学ぶかっていうと、間が大切。イエスはそれにすぐ答えなかったんです。私は何回言われるとこ、すぐ答えようとするんですね。頑張って。真面目なんで。でもイエスは、なんて言うんでしょう。生真面目って言うんでしょうかね。 真面目な問いにすぐにパーンと答えることばっかりが生きる術じゃないよとマイルで言ってるように地面に字を書いてるんです。で、聖書をこう学んでる人たちは一生懸命ここでイエスは地面に何の字を書いてたんだろうかって言うんですけど、まあ何でもよかったんだと思うんですよね。その字が何だったかっていうのはそう大した問題じゃなかったと思うんです。でもなんかこう字を書いていて、でそうやおらで間ができましたよね。で間ができた後に何て言われたかっていうと、あなたたちの中で生まれてから一度も罪を犯したことのないその人がまず女性に石を投げなさいってそう言われたんです。これはすごい答えだったな。その場にいた人一人去り二人去りました。どういう人が去っていきました？高齢者からです。どうでしょうか皆様、そう言われたらこの場から去っていく高齢者からなんて言われたので、そうです、誰でも身に覚えがある。神の前に背いてきた自分の生きてきた歴史の中で一度や二度どころではないそういう覚えがあるなと思って、そして一人去り二人去り誰もいなくなりました。イエスはこの女性に言われたのです。私もあなたを罪に定めない。その場面が8章の最初に書かれているんです。そしてイエスはその中で8章、私の言葉にとどまるならば真理はあなたたちを自由にすると言われました。そしてこの中でイエスの福音は私たちを予断や偏見から解放すると言われているのだと思います。愛を持って人々と接することによって対話が生まれ新しい関係が築かれます。その人、まあ、目の前にいる人こういう人だと決めてしまうのではなくて対話をしていこうということで新しい関係が築かれる。逆に敵意や憎しみは関係を閉ざし、また欺きが人間を縛っていきます。真理とは何か書物を読んで極めるというようなことがここで言われているのではありませんでした。具体的な出会いがあったのです。私の言葉にとどまるならば、すなわちイエスの言葉にとどまることがもたらしている。37節には逆のことが書かれています。私の言葉を受け入れないという言葉が出てくるんですね。この言葉は他の日本語訳聖書では私の言葉が根を下ろしていないというふうにも訳されます。根を下ろしていない、私たちの生活、私たちの歴史、私たちの在り方にイエスの言葉が根を下ろしていないというふうにも言われることがあるんです。私たちの間でいろいろな問題が起こったとき、悩みがあるとき、イエス・キリストの言葉が私たちに根を下ろしているでしょうか。実際の問題を解決していこうとするときにその言葉が生きて働いているでしょうか。そうするならば真理はあなたたちを自由にすると言われている。私たちは別の言葉、世間の人の噂、家族や友人の言葉、あるいは情報、いろいろな言葉が耳に入ってきます。むしろイエス・キリストの言葉が私の中に根を下ろすのではなくて、そういう言葉の方に従って生きているということが往々にしてあるかもしれません。実はヨハネによる福音書8章のこの聖書の箇所、皆様聖書をお持ちでしたら見ていただくとわかるのですけど、このヨハネによる福音書の8章、7章の53節からは11節まで括弧の中に入ってるんですね。もともとの聖書のヨハネによる福音書にはこの箇所はなかったということを示す言葉です。後から入れられたんです。具体的なことを考えて入れられました。この寛意を犯すということがこの当時非常に4世紀5世紀キリスト教の迫害が厳しくなった時代、キリスト教のことを捨てて転校した人々のことを表して寛因というふうに言ったのではないかと言われる場合もあります。でもいずれにしてもこの聖書の箇所を私たちはご一緒に読んでいるわけです。実はこの聖書の箇所に関して私は忘れられない思い出があります。名付けて熱海の思い出。新婚旅行とかで熱海においでになった方もいらっしゃるかもしれないですね。私の両親そうでした。でも私の熱海の思い出はそんなロマンティックな、まあロマンティックでない場合もあるかもしれませんね。 でもあらわになったという意味においては、熱海の思い出は非常に深い思い出でした。進学校を出て日本キリスト教団の教師となったその最初の年、熱海で一泊の新任教師オリエンテーションというのが行われました。その場所で2人の方が同じ聖書の箇所で聖書研究を語るという機会があったのです。選ばれた箇所がなんとこのヨハネによる福音書8章1節から11節でした。一人は男性の新薬学を専門としておられた方、もう一人は女性の教師検定員の方でした。教師員の方でした。そして私はこの時に非常に印象に残ったことがありました。その一人の女性の牧師はおっしゃいました。この姦淫を犯したとされている女性は罪の女ではない、そう言われたんです。私はそのことに大きな衝撃を受けました。今から30年前のことです。私が20代半ばでした。足し算しないでくださいね。はい。そうお話になったのは当時大泉教会を牧会しておられた横田幸子先生です。ちょうど今の私と同じくらいの年齢でいらっしゃいました。お話の趣旨はこうでした。私も皆様とおそらく同じようなところがございまして、毎週の礼拝の説教やいろいろなお話は良いお話を伺っても日ごとの糧、週ごとの糧だと思っておりますので忘れてしまうことが多々ある。でもこのお話は30年経った今でも私は鮮明に覚えています。それはこうおっしゃったんです。一世紀のこの頃の女性は社会的な保障もなく、夫に先立たれたり家が貧しければ他に生きていく方途がないことも多々あった。しかも姦淫の現場を抑えられているのはこの女性だけで、姦淫というものは本来双方のものであるはずの男性の姿は見当たらない。立法そのものが男性中心にできていて、そうした女性をただ罪だと断定して裁くだけだった。そしてこのような箇所が女性の性をその在り方を貶めてきた。彼女はそうおっしゃったんです。私は非常に深い印象をこの時に与えられました。正直に言いますと、その時にはすっとその通りだと思ったわけではなくて、今まで私が進学校でやってきたことだ、ずいぶん違うなと思ったんです。でもそのことが私の心の中に残り、そしてこの出会いの中から少しずつ私自身もそうした学びの中へと導かれていきました。共感する反面、伝統的な神学や教義学、聖書解釈を学んできた者にとっては、イエスがいかに真理によって自由であったかということは語ることができても、この女性が罪であるかどうかということを問うというその視点を持っていなかったんです。けれども、横田幸子先生がおっしゃったこと、そしてその頃から女性の視点で聖書を読むということ、石木よし子先生も、山口さと子さんも、絹川久子さんも、そしたお一人お一人が私たちに対して目を開いてくださったことがありました。それは伝統的なと言われていたその立法そのものが非常に男性中心的なその計りの中で行われてきたものだったのではないか。そして明治期から続いてきたキリスト教の女性たちの働き、日本における女性たちの働き、連綿として続いてきたことは、女性の人格ということ、与えられている命と性ということを神様から与えられたものとして本当に尊重しようということだったと思います。そしてそのことから聖書を読み直していこう。彼女は罪ではないといったその衝撃とともに、この30年間私もその中に入れられてきました。しかしいずれにしても私たちはここでイエスが言われたことをもう一回問い返してみたいと思うのです。イエスにとどまっているがゆえに真理はあなた方を自由にする。イエスにとどまっているがゆえに真理は、つまりそこに隠されていたことは日々私たちを新たにしていくはずです。囚われているのではない。 そうやって刷新されているからこそ、福音は今も私たちの中に生きて働いているのではないでしょうか。イエスはここでそのことを私は宣言されているのだと思います。私もあなたを罪に定めない。イエスはそうおっしゃったんです。真理はあなたたちを自由にする。しかしその真理は知識を得た人が一人自分の自由を楽しむというようなものではありませんでした。むしろ相互につながり合うことによって本当に助けを必要としている人、本当にこの社会の中で不自由さに囲われている人、イエスの一人一人私たち、つながり合うことの大切さや、縦社会によって分断されてきた権威的なあり方から解放されて、互いに気づき合ったことを語り合っていく、自由な語り合いと連帯を生み出していく、それが真理はあなたたちを自由にするという言葉の中に表されている言葉ではないかと思うのです。皆様はどのようにお感じになりますか？どのようにお考えになりますか？私たちはここから出かけていった場所、あるいは私たちが共に語り合う場で自由にそのことをご一緒に分かち合うことができたらと思っています。そして生きた主イエスにつながり合う共同体というのは、そのようにしていつでも生き生きとした風が、聖霊が吹いているところではないでしょうか。私たちはその場に生きています。イエス・キリストはその中心に立って、そして私たちをさまざまな囚われから解放し、私たちを真に生かすためにこの中心にいてくださる方なのだと思います。私たちを罪から、つまり自分たちの思い煩い、囚われ、偏見、敵意、すべてのものから解き放って生きていく、そのことへ私たちは今日も招かれていることをご一緒に喜びを持って分かち合わせていただきたいと思います。真理はあなたたちを自由にする。ついに自由は彼らのものだ。ついに自由は私たちのものだ。イエス・キリストにつながっている私たち一人一人の信仰告白として、今この時もご一緒に告白させていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、私たちはさまざまな言葉にとらわれています。見方や偏見、恐怖、不安、周りを罰する思い、そして自分を受け入れられない、いろいろな出来事、そうした中で私たちは時として自分の姿を見失い、周りの姿を見失い、またどちらへ歩いていったらよいのかということを見失ってしまいます。そうした時に大きな声が響くことがあるのです。こちらへ来ることが、すべての人が同じ顔に、同じ色に、同じように振る舞うことが求められていると。私たちの住んでいる社会もそうした声が響くことがあります。いえ、まさにそうした社会を迎えようとしていますけれども、神様、私たちはイエス・キリストの言葉にとどまり、本当に聞かなければならない言葉、本当に従わなければならない権威は誰なのかということを問われています。イエス・キリストは私たちを自由にするためにこの世に来られました。神様と結び合い、私たちが本当に恐るべきものを恐る、そして恐るべきではないものを私たちの主とはしないためです。神様、どうぞ今その時、私たちにその思いを新たにさせてください。この一週間のすべての道のりの中で、私たちがイエス・キリストの姿を見失うことがありませんように、いえ、私たちが見失いそうになっても、あなたの方が私たちをしっかりと掴んでください。捉えてください。そしてどうぞ一人一人が 自由にあなたに結び合っていくことができますように。誰かと同じようにではない、与えられた私の人生、与えられている私の場、与えられている私の力と知恵、神様にお捧げして生き生きと喜びを持って生きていくことができますように導いてください。今日この場に来られましたお一人お一人をあなたが豊かに祝福してください。この場から送り出してください。そしてその送り出された場であなたの祝福を一人一人と分かち合うことができますように、感謝と願いを主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。